まだ違法賃の信者たちは救いの恵みによるということをよく知っていましたが、ユダヤ人の彼らがイエス様を十字架につけてつけたことから偏見を持って見ることがありました。パウロはこの集会内のユダヤ人の信者と違法人の信者との対立が起こらないように常に心を配り、彼らが主にあって完全に一つになることをいつも祈り求めていたのです。彼らの書いたエペソ書2章、例えば11節から18節を見ると分かります。教えの上では信者たちはユダヤ人と異邦人の間に何の区別もないことを彼らはよく知っていましたけれども、現実問題としてそれらは難しい事柄でした。あるユダヤ人は人を偽装してパウロの建てた教会を次々とパウロの後から訪問し、その信者の群れを分裂させ信者たちをつまずかせようとしました。ガラティア地方の都市であるデルベ、ルステラ、イコニウム、アンティオケではこういった偽人たちが成功を収めました。パウロはこれらの信者の群れのために祈りの中で戦い、また海の苦しみを体験しました。その結果は彼らが初めの愛を持ち、愛と喜びと献身の思いを持って主に仕えることを進むことをもたらしたのです。その他の信者の群れ、つまりコリント、コロサイ、フィリピの群れにもこれらの偽教師は現れました。パウロはこれらの人々はすぐにローマの信者の群れをも訪問するであろうということを知っていました。パウロは信者たちにの注意を促して、これらの偽人たちと交わりをしないように、また彼ら悪魔の道具であるから避けなさいと語りました。これらの偽人たちの一部は律法学者であり、彼らを再びモーセの律法の縄目へと引き戻そうと試みる人々でした。また他の人々はいわゆる哲学者であって、天使崇拝を植え付けようとしました。ガラテア書2章18節から23節まで読むと分かります。これらの偽人たちとの目指していたのは主イエス様の栄光ではなく自分自身の欲を満たすことでした。テモテ第一の手紙6章5節にパウロは次のように書きました。また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。そしてコリント第2の手紙中1章の2節に、事実あなた方は誰かに奴隷にされても、悔いつかされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれても、こらえているではありませんか。このことがパウロの心の痛みでした。イエス様によって自由にされた人々は、これらの人々によって自分では気がつかないうちに奴隷にされたんです。ピリピ書3章19節にパウロは次のように書いたのです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは 地上のことだけです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの活動へのものに気をつけてくださいと。パウロは本当に愛に満ちたものであり、常に信者たちがお互いに和合することを図るものでありましたが、そのパウロがここでは手厳しい言葉で体を呪っています。パウロは信者に対して、ただ自分自身が主の光の内を歩んでいるかどうか気をつけているだけではなく、信者の群れの中に分裂を引き起こそうとするこのような悪魔の働きに対して注意を払わなければいけないと教えています。彼らを見分ける試金石はただ神の御言葉だけです。神の御言葉に従わないものをキリスト者の群れは拒絶しなければなりません。パウロは次にローマの信者の群れの従順な信者に対して勧めの言葉を述べています。ローマの信者たちの特徴はその従順にありました。彼らは妥協せずに御言葉だけに従ったのです。彼らはただ単に頭で神の言葉を理解したのではなく、実際に神の言葉に歩むものになったのです。実説を見ると分かりますが、彼らはその従順のゆえに他のクリスチャンたちの群れの間にも評判になりました。ローマの集会の信者たちにとって主イエス様は単なる救い主にとどまるのではなく、現実的な主となられました。彼らは主に救われただけでなく、真心から主に仕えるものとなりました。彼らの従順は彼らを主イエス様ご自身が支配しておられたということを示すものです。先の偽人たちについてはパウロは、彼らは主キリストに仕えないものであると語っています。イエス様は彼らの主ではなく、彼らは自分自身の富と名誉のみを追い求めたのです。もちろんこの偽人たちの態度を表面的に人間的な目で見るならば、彼らの取っていた態度は愛と思いやりと忍耐と寛容に満ちていたように見受けられましたけれども、小さい問題として、彼らの態度の背後には悪魔が働いていたのです。これに対してその当時パウロの態度を見て、彼には愛も寛容もないというふうに思う人もあったことでしょう。主イエス様はご自分の十字架について予言して語った時に、多くの人々は誰がこのような教えに耐えられようと言ってイエス様から離れていきました。彼らはその時イエス様はなんと堅くなであり厳しく、また愛がない方であろうかと早がてんしたのです。18節の後半には純朴な人たちという言葉が出てきます。これは純粋であり、まだ真実な信仰を持ってはいるが、経験に乏しい信者のことを指しています。彼らはイエス様の血潮によって罪を許されたものでありましたが、悪に対して見分ける能力を持っていませんでした。パウロは彼らには いつでも主に従おうという決意であることがよく分かっていましたが、そこにはまだ悪魔の落とし穴があることも知っていました。それゆえパウロは彼らに対して、善には悟く、悪には疎くあってほしいと書き送ったのです。この表現はなかなか興味深い表現です。上からの知恵によって私たちは本当に良いもの、正しいもの、また主の御心にかなうことを見分けることができます。詩編111編の一節に、主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い明察を得る、主の誉れは永遠に固く立つとあります。天から与えられる知恵とは、第一に神を恐れることです。私たちは主の臨在を知り、うちに住まわる主に従うことによって上からの知恵を悟ります。何が正しいことであるかということを見分けるためには、主なる神から与えられる知恵が必要でありということを私たちは学びました。けれども悪に対しては、私たちはこのような上からの知恵を必要としません。私たちはただ素直で真実であり正直であればよいのです。悪を見分けるためには知恵は必要ではなく、素直な心があればそれで足るのです。主の前で正直であることは、無邪気な心と混じり気のない心を意味し、悪を見分けるにはこれらのもので足るのです。なぜならば、正直な心を持っている者はいつでも悪を清洗するからです。コリント第一の手紙14章の一節に、兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になれなさいと。男女関係において誘惑はつきものですが、誘惑は男女関係にあるだけではなく宗教にもあります。純粋な、また真実な信仰を持った信者たちは男女関係においてまだ忘れることはないでしょうが、このような偽人たちの宗教面の誘惑に対しては脆い手の持っています。なぜならこれらの偽預言者たちは言葉巧みにもっと素晴らしいことを話し、すべてを捨てて主に従おうと決心している若い信者たちを惑わすからです。悪魔は常に純粋な信者を主の道から引き離そうと突き止めっています。主ご自身に信仰の土台を置き、神の御言葉に確信の土台を置いている信者は、これらの偽人たちの巧みな言葉の中に隠れている毒を見分けることができるのです。彼らの働きはキリスト者の群れの中に毒をまく散らすものでした。それゆえパウロがこのような手厳しい言葉で彼らを罵ったことがわかります。テモテ第二の手紙一節に、あなた方のところに来る人でこの教えを持って来ない者は家に受け入れてはいけません、その人に挨拶の言葉をかけてはいけませんとありますし、注意節、そういう人に挨拶すればその悪い行いを 共にすることになれますとあります。間違ったことを教える者はその生活そのものが主の御言葉から外れています。彼らはただ自分が興味を持つことだけを追い求めます。純粋な間違いのない信者をこのような間違った教えの罠から守るものは一体何でしょうか。それは無条件に主に従うこと、また無条件に主の御言葉に従うことです。主の御言葉に聞き従い羊飼いである主の御声に聞き分けるものは誠の羊飼いではない人々の語る声をも聞き分けます。ヨハネ伝七章四節五節、彼は自分の羊を皆引き出すとその先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についてきます。しかし他の人には決してついてきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。27節28節、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。それではどのようにしたら主の御声を聞き分けることができるのでしょうか。そのためには私たちが毎日仕事に就く前に主の御言葉を聞き、またそれを自分のものにしなければなりません。このように主の御言葉を味わわないで始めた一日。